日本盲人会連合会長竹下義樹様にお願いしまして、中央情勢報告という演題でお話しいただきます。それでは竹下様、どうぞステージにご登壇ください。
皆さん、改めてこんにちは。昨日は私の誕生まで祝っていただきありがとうございます。まさか九州の地で私は自分の誕生を祝ってもらえるとは思っておりませんで、64年目にして初めて、全国で祝ってもらったかなとこう思っているわけであります。中央情勢ということで30分ほどお時間いただきましたので、できるだけ国の動きで我々に関係のあるところ、あるいは日盲連がやってこの間少し皆さんにお伝えしたいことを、まとめて、報告したいと思うんです。確かに江藤会長の挨拶があったようにですね、去年の1月の批准、2月の効力発行で日本は141番目の権利条約の締約国になりました。締約国になった、よかったよかった。でも何も変わらんでしょ。これ放っといたら絵に描いた餅で終わるわけですよね。でそれを国内に形にするために法律が作られるわけですかね。その中心となるのが障害者基本法であり、虐待防止法であり、あるいは雇用促進法であり、差別解消法である、いくつかあるわけですよ。じゃあその法律も改正されたことをさっき申し上げました。法律が改正されたら私たちの生活良くなりましたが、何も変わらない。これは全部私たちのこれからの要求が実現する一つの足場、手がかり、そういうものができたということに過ぎないんですね。別の言い方をすると、私はよく物騒な言い方で武器と言うんですけど、決して拳銃を持つわけじゃないんですよ。私たちの要求を実現する武器ができたんです。武器を与えてもらったんです。この武器を使い切らんかったら私たちの生活は良くならないんです。常に私たちはこのことを頭に置きながら運動していくことが大事だろうと思っています。そこで障害者差別解消法、障害者雇用促進法、竹下の言うように法律はできたけど、どういう今動きになっているのか、ちゃんと武器になっているのかという話であります。雇用促進法から申し上げましょう。障害者雇用促進法に基づいた差別の禁止と合理的配慮、すなわち障害者を雇うとき、雇ったときには差別をしてはならない、合理的配慮が義務ですよって書かれたんです。差別解消法の方では民間事業者は努力義務となっております。しかし雇用という場面では、雇用という場面では雇用主は障害者差別も合理的配慮も法的義務と明確に書かれています。じゃあそれを具体化するのはどうするの。それはまさにガイドラインを作ったり、それからパンフレットを作ったりして、その法律に書かれている内容を全国の公共団体や交通、事業者に守らせる。でも守らんかったらどうするの。その時には我々はどういう次に声を出す手段が与えられていくのか、こういう流れになっていくわけであります。雇用促進法に基づくガイドラインがほぼ固まりました。パブリックコメントといいまして、国民から意見を聞く手続きも終わりました。そして間もなく開かれる障害者雇用分科会というところで、今月の下旬でしたかね、開かれまして、厚労大臣に、答申というものがされて、大臣がそれを、告示という形で世間に発表します。そしてそれを今度は事業者や、全ての雇用主に守らせるための細かい、啓発活動や説明会や、宣伝物がどんどん作られていくという流れになります。その中に例えば我々視覚障害者でいうと、 どういうことが書かれたか。展示をで用意できるときはちゃんと展示で試験を実施しなさいとか、あるいは、雇った人間に対して情報を提供するときにはパソコンを使ったりとか、あるいは拡大文字にするとか読み上げるとか、そういうことをちゃんと実行しなさいということが書き込まれています。その議論の中で、例えば、申し訳ないけどやり玉に上がったのは熊本市の出来事でした。熊本市は障害者を採用するのにですよ、いいですか、障害者選考特別採用枠があるわけですが、障害者を採用するのに視覚障害者をそこから排除しようとしたんです。排除したんです。配慮するならいいですよ、もう耳と疑うような、配慮するどころか排除しようったんです。なんて書いてあったか、印刷文字が読めない人はダメですって書いてあった。やり玉にあげました、申し訳ない。そしてそれはやっぱりこれから障害者雇用促進法の下では許されないだろうという議論がきちっとされております。熊本市も来年からはそうしませんということを言っているようです。こういう形で採用時にはどういう配慮をするのか、採用した視覚障害者にはどういう配慮をするのか、どういう行為をすることが差別になるのかということが具体例を挙げて書き込んだものが発表されることになるわけであります。その中で100点とはいきませんでした。例えば私は職場介助者は必ず義務にしてくれとか、あるいは通勤時の問題もちゃんと書き込めとか言いました。ここはうんとは言ってもらっておりません、残念ながら。そういう意味で100点にはなっておりませんが、我々の声がどこまでそこに反映されているかということをぜひまた皆さんにも言ってもらいたいと思っております。2つ目、障害者差別解消法、これに基づいた作業が2つ進んでいます。1つは内閣総理大臣、内閣府、内閣総理大臣が我が国において障害者差別をなくしていくための基本方針、国はどういう基本法の方針を作ってどういう政策を打ち立てて社会をどう変えていこうとするのかということを文書で作りなさいとなっています。これの原案も去年議論が終わりました。私も加わっている内閣府の障害者政策委員会というところで議論が終わりました。パブリックコメントも終わりました。今月の20日か23日に確定する予定でした。ところが予定のままでまだ保留になっているんです。理由は大きい声では言えませんが、でかい声で言うしかありません。政治家からストップがかかったんです。待てと、そんなもんお前ら勝手に決めるなと言わんばかりにストップがかかったんです。それで今厚労内閣府の担当役人が、自民党や公明党の先生方のところに説明にぐるぐるぐるぐる回っておられるんです。今そういう作業が続いています。これでクレームがついてその原案はダメだと言われることがあると大変なことなんですが、そういうことで今ちょっと先送りになっている状態であります。この基本方針の中にも、視覚障害者のことがどこまで意識したものになっているかということが問われるわけでありますが、どういうことがやっぱり差別として、全国に広げるべきかとか、どういうことが合理的配慮として必要かということについて、障害者全体という見方になる、どうしても基本方針になるわけですが、その中で展示ということをちゃんと意識した文書も入れてもらうことにはなっております。ろうあ連盟の人たちはね、手話言語法ということで非常に活発に全国展開しているわけでありますが、我々は何と言ってもその点は展示ということに尽きるわけですよね。まあそういうことで、そういう動きが今ちょっと暗礁とまでは言いませんが、ちょっと、行き詰まっております。その基本方針が確定しますと、これは閣議決定といいまして、やはりこれも内閣で決着します。それに本当は引き続いて各省庁がガイドラインを作るんです。どういうガイドラインか、厚労省も総務省も国交省も経産省も法務省も全部 2つのガイドラインを作ります。一つは自分たちが守るべきガイドライン、自分たちが守るべきガイドライン。もう一つは自分たちが所管している事業者に守らせるガイドライン。例えば分かりやすい言えば国交省で言えばね、国交省で言えば自分たちが国土交通省として障害者のためにどういう差別をしてはならない、どういう合理的配慮をするんだということも作らなきゃ、これ難しい言葉で対応要領と言います。合わせて国交省は鉄道を所管しているわけですから、 JR であろうが、西鉄であろうが、何々バスであろうが、そういう鉄道に対して事業者に対して守らせるべきガイドラインも作らないかも。これを対応指針と言います。この2つを合わせてガイドラインと呼んでいいわけですが、こういうものを作ります。経産省ですと自分ところ自身が守ると同時にメーカー、電機メーカーであろうが、お菓子のメーカーであろうが、そういうメーカーに対して守らせるべきガイドライン。総務省でいうと民間で言えば放送局に守らせるガイドライン、こういうものは全部作ることになってます。そういう法律になってるんです。公共自治体、地方公共団体、自治体も作らんといかん。もう全てのところがこういうガイドラインを作るという作業にこれから入っていくわけであります。これも作業が遅れております。来年の4月までにこれ作らないと法律は施行できないわけであります。こういうガイドラインの段階でまた私たちの声がどれだけ反映されるか、盲人というものをどれだけ意識したガイドラインができてくるかということになるわけであります。この作業が進行中の部分もあれば止まっている部分もあるというのが一つの状況です。二つ目、ハリキューマッサージのことに触れないわけにはありません、いけません。新職業も大事であります。新職業は大事です。だけども我々の職業の中心は少なくてもハリキューマッサージ、もう一つは数は少ないけど伝統的には、邦楽を中心とした音楽家、この二つは伝統的に我々を守り続けることは絶対に必要です。でもこの二つともどんどんどんどん数が減っていってるんですね。盲人の数も減っていってるけども、その盲人の数の減り方以上に盲人の中でもハリキューマッサージの職業を選ぶ人が減っていってるんですね。なぜでしょう。いっぱい理由あるでしょうね。例えば竹下のように、ハリキューマッサージを免許を持ってるくせに、その仕事を使わずに、別の仕事をする人間もいるでしょう。さらにはこの仕事が嫌いだっていう人もいるでしょう。あるいは金にならんから嫌だっていう人もいるかもしれない。非常に有意識問題です。その金にならない理由はどこにあるんだろう。無免許のせいだ、無免許者のせいなんだろうか。リラクゼーションだ、カイロプラクティックだ、療術師だ、そういう人たちのせいなんでしょう。あるいは保険の取り扱いのせいなんでしょう。いろんな意見があるでしょう。いろんな意見がある中でも私たちが考えなければならないことはいくつか、そのいくつかを検討しているわけですが、それを喋っていたら私の与えられた時間なくなるので2つだけに絞ります。一つは無免許者対策であります。この無免許者対策を1年半にわたって勉強してきました。学者にも来てもらった、憲法学者にも来てもらったし、弁護士も何も引っ張り込んだし、いろんなところにも聞きにも行きました。その中で一つだけに絞り切ったことで言えば、昭和35年1月27日という日が我々の悪夢の日なんです。最高裁判所大法廷というところでアンママッサージ指圧師の定義に関わる判決があったんです。その時に身体に危険を及ぼす恐れがなかったら無免許者として取り締まることはできないんだ。裏返しに言えば身体に害を及ぼす危険性がある時には無免許者として取り締まるんだという判例なんです、判決なんです。この判決が出るとあったことによって、その後に出された3月27日の 医務局長通知ってあって、これが今の国の姿勢、すなわち、取り締まり、行政的にも警察的にも取り締まりができなくなっている中身なんです。何が危険かわからんからという、危険とまでは証明されてないからという理由で、そんなバカな話はないんです。なぜならば私たちはアンママッサージ始発師というのはれっきとした免許制度なんです。免許制度というのは国はその免許を持った人にその仕事をさせるという仕組みなんです。にもかかわらず無免許者を放置したら免許制度は崩壊します。それはその結果として国民に害を及ぼすことになります。どんな仕事でもそうなんですよ。弁護士という仕事もそうなんですから。弁護士という仕事は私は幸い免許をもらっておりますが、免許を持ってない人も弁護活動していいわけですよ。してもいいけど法律は禁止してるんです。なぜでしょう。弁護士の資格のない人に弁護してもらったためにあなた方の権利が守られなかったら誰に文句言いましょう。専門の知識を持ってない人に弁護してもらったために自分の権利が守られないってことになったら大変でしょ。だから免許制度があるんです。だからいい弁護士選ばなあかんのです。竹下選ぶと選びに合いますよね。だから免許制度が大事なんです。その免許制度があるにもかかわらず無免許を放置したために国民に被害者が続出してるんです。そのために国もやっとちょっと慌て始めたんです。私たち日毛連は他の業団体と連携して国民の被害者を主人公にして、時には裁判の原告にして、こういう国民の犠牲者を生み出したのは国が無免許者を放置した結果だという裁判をやろうとしています。これが無免許対策。次、保険の問題。これがまた苦しい場面に追い込まれる。去年私あちこち喋った時には保険取り扱いは重生と横並びとは言いませんが、重生に類似した、柔道整復師に類似した保険取り扱いの制度が確立される方向になり、となりつつありますよというあちこちで喋りました。現に去年の3月に時点では厚生労働省保険局の維持課の室長が法律の改正をして介護保険に類似した、難しい言葉で言うと法定代理受領という言葉で保険取り扱いができるようにしていこう、こういう介護保険に類似と言って、これで詳しい説明したら時間なくなるんですけど、そういう法律改正をやろうって話になってたんです。これもまたストップがかかったんです。それどころかそのことを口にした室長は飛ばされました。そして、2月の11日も私、休み返上して東京行ってきました。全身医師会、日進会、日馬会、日毛連の4会長が集まって作戦会議をやってきました。今後自民党の議連も含めて国をどう動かしていって元の木阿弥にはさせない、ここまで我々が全身を勝ち取ろうとしてきた保険取扱いの療養費払いの部分ですけども、この制度を我々がもっと使いやすくするための制度確立は絶対に満点じゃなくても一歩前進を勝ち取るまでは絶対に引かないぞという構えでどう戦うかという打ち合わせを今しているところであります。最後のところはどういう落ち着きになるか分かりませんが、最低でも視覚障害者を含めたハリキューマッサージ師が保険取り扱いが今まで以上にしやすくなる、医者の同意書ももらいやすくなる、こういう制度にしなければ、この1年半国との約束が保護にされることになるとさえ我々は思っています。そういう今動きになっています。次、バリアフリーの話。バリアフリーの話というのは我々は常に いろんな要求の形で出てきます。その中で大きくは2つちょっと注目していい動きがあります。一つは東京オリンピック・パラリンピックが追い風になってきたということ。もう一つはホームドアの動きがどんどん加速しそうだということです。 まあ、それ以外にもいろいろあるんですけど、この2つに絞ってお話をしておきたいと思います。まず東京パラリンピック2020年、これに向けて街づくりやら施設づくりがどんどん協議されるようになってきました。そういう中で、どうしてもそのパラリンピックって言ったら競技場が中心になるようだけど、それだけじゃなくてね、外国からたくさんの人が来る、その時に観光地までをも含めてバリアフリーユニバーサルデザインが必要だ、こういう議論がどんどんされております。非常に嬉しいことです。東京オリンピックパラリンピック様々であります。こういう流れに我々がどれだけ乗り切れるかということだろうと思います。二つ目、まあ、そういうところでいろんな論議される場所に西森連から必ず委員を派遣して発言しています。もう一つはホームドア、あるいは移動策、これの動きが徐々に活発になってきました。今までは、非常に限定的でした。例えば1日に、10万人とか5万人とかねの乗降客がある駅に、絞るんだとかいう形でね、非常に限定的でした。しかしこれが2つの面で、ちょっと動きが変わりつつあるんです。例えば東京で言いますと JR の、山手駅というのは25か7ほどあるんだそうです。これを初めは、5年か7年計画で全部の駅に、先つけるって言ったのは多分ここ2、3年で全部つくだろうと思います。あるいは、いろんな施設がこれまでの方式とは違う、これまでの方式とは違う、もっと安上がりのって言ったら怒られるかもしれませんが、経費のかからない方式での、移動策、あるいは転落防止策というものを考え出してきているということもあります。そういうものがどんどん進むことによって、今までは、地方になかなか普及してこなかったこの転落防止策が大いに普及し始めるのではないかということを期待しております。もちろんこれもまた、放っておいたら広がるというものではありません。我々の声が大きければ大きいほど、この要求が具体化するだろうと思っております。次に、じゃあ我々の要求活動というものがどういう形で、国に伝わっていってるのという話であります。毎年大会で100個以上の要求項目が上がってきます。このうちの半分以上は正直言って地方で自治体と交渉によって解決すべきものが含まれています。だからといって我々は、西森は知らんというつもりはありません。だけども西森も国との間で交渉しながらも自治体の皆さんにどうそれをこう返していくか、こういうふうに自治体に持ち込みましょうやとか、こういうふうに自治体に徹底させましょうという要求をどうするって形で実現していくかということが大事であります。その方式についていくつか具体化しつつあります。一つは例えば今日も皆さんの決議にあった入院時のヘルパーの利用、入院時にホームヘルパーを使うということは残念ながら今の制度上は不可能です。なぜ不可能か、ホームヘルパーというのはあれ介護保険法であります。で入院というのは医療保険であります。これは全く別のものです。なぜならば2000年に介護保険というものができました。その時にはそれまでは介護というのは看護の一部だったんです。難しいですよ。看護の一部が介護だった。ところが2000年には平成12年には看護の一部を介護として別の保険でやろうといううちになったのは介護保険なんです。だから別物ってことになるんです。だから、鈴木君の言葉を借りて言うならその2つの、福祉と医療の狭間ってなことになるわけです。でもそんなこといつまで言ったらも仕方がない。ここを突破するためにはただ、要求を繰り返してるだけであかんなと、15年20年変わらなかったこれはいかんというので外部の先生方にも入ってもらいまして、学者の先生や、看護協会の幹部にも入ってもらっていろいろやり、さらには、国の役人との間でも、詰めをしてきました。その中でこの3月末には一つの結論が出せると思います。例えば看護助手というものの業務の中に我々に対する支援がどうも含まれてそうだと、 そうであればそれをもっと文書に明確化して全国の自治体や病院に配ってもらって徹底させてもらう。そのことによって私たちが入院中、看護師さんはっきり言って忙しいからね、看護師がちゃんとしてくれない時でもきちっと我々が不安な思いを持たずに入院生活療養生活ができるようにしていくということが何とか実現しそうであります。さらには看護師に対する研修というものを具体化していこう。看護師さん手引きの仕方知りません。そういうことでは我々は入院してても不安なんですね、はっきり言いましてね。でそういうことをなくしていくための提案も具体化しそうであります。こういう形で、日漏れ内でプロジェクトを作り、そこで勉強した内容をさらに、国でいうと、介護保険の担当者や、医療の担当者や障害福祉の担当者を全部、解決ものが解決するまで日漏れに呼びつける形で検討して答えを出していくということを今やりつつあります。それから去年の5月に搭乗拒否されましたね、秋田県の会長さん以下が飛行機に乗るのに。こういうことがあちこちやっぱり起こってるんですね。でこういうことをなくすために単にこれも要求書を出すだけではまた繰り返されるというので、JAL と ANA の担当者に何度も来てもらってこの問題を解決するための懇談を続けております。そしてその懇談から見えてきたものを今度は日漏れの文章にして皆さんにお配りしようと思っております。そういう形で現地でのトラブルをなくしていく。我々が飛行場へ行った途端に、あなたは乗れませんなんていうバカなことを言われることないようにしてきた。こういう具体的な動きに結びつけております。弱視対策ということを口にはしてきましたけどもなかなか具体化しませんでした。これも、具体的に弱盲県の人たちと要求書を作って国との交渉を始めております。そういう形でいくつかの仕組みを作ってきました。最後にそう言っても地方に格差あるじゃないかということをなくすために西森でどうしてくれるのということについてであります。そのために私は最低2つのことを徹底したいと思っています。一つは例えば日常生活用語の地域間格差は非常に大きい。これは半分仕方がないんです。なぜかというと地域生活支援事業となります。地域生活支援日常生活用具というのは地域生活支援事業、これ自治体お任せの事業なの。ややこしいんだけど補装具はこれ全国一律の制度、同行で一緒、全国一律の制度だからどうしても日常生活用具は自治体によって取り扱い用品が違うんですね。だけどもそれがあまりにもひどすぎるということもあります。そのことを少しでもなくするために今年から私が提案してスタートしたのは補装具日常生活用具の研修会というものを全国でやっていこう。それで自治体も利用者も関係者も理解が一つになる、共通になるようにしていこうということで今年だけで18回のセミナーをやっています。来年もやります。こういうことを繰り返す中で自治体の担当者も、我々利用者も共通の理解になって家族がいても HI クッキングでしたっけ IH ですか、はい、私は好きな人が H だけになりそうですけど、まあ、そういうものが家族がいたらダメだってことはバカなことにならない、そういうきちっとした、啓発をやりきる、あるいは同行援護で言っても支出控除というものを全国一律になるくらいやらなきゃ。昨日聞いていたらひどいヘルパーがいるというのを聞いてそれは辛いなと思いました。盲人のお世話をしているのに盲人のことを理解してないヘルパーがいるというのはこれはひどすぎる、情けなすぎる、私はっきり言い切ります。そういうことが起こらないためにもこのヘルパーさんの資質というものをどうと揃えていくか高めていくかということはこれは西堀が研修会を通じてやるしかないと思っております。そういう形での全国の平均循環、さらには眼科医とも連携を始めました。これを地方で始めただけじゃなくて都道府県単位で眼科医やら施設やら団体やら自治体やらそれらの人たちを全部一箇所に集めて懇談できる場を僕は作っていきたい。そういうことでネットワーク化をすることによって私たちの支援が災害時も含めてきちっと地方ごとにできるような体制作りを進めていきたいというこのネット作りを今進めつつあります。 などなどをやっているのが今の日盛りの状況であります。実は、1月23日からですね、障害者総合支援法の見直し作業が始まっております。そしてこの議論がこの1年間続くことになっています。その中で私はいくつものことを言っているわけですが、例えば皆さんの要求項目にあったような話で言うと、我々の開業者に対して職場回収者をつけろ、そして保健衛生の確保や、お客さんとのトラブルをなくしたり、さらには保険請求をきちっと代行できる、援助してもらえる、そういう職場介助者をつけるぞ、そういう制度を作れとか、あるいは通勤の場合にも同行援護を使えるようにしろとか、あるいは専門の転訳者をいつまでもボランティアに頼っている時代は終わりだ、もっとそういう人たちに有料でやれるような体制を作れなどということも訴えて、制度改革にこのことを絶対形にまで持ち込みたいと思っております。まあ、そういうことを今まだ、声が小さいんでしょうかね。私の声は自分で小さいつもりはないんですけども、私たちの声が届ききらん部分があります。そういうことをないようにしていくために、より大きな声にしていくというのは、私のダミ声を張り上げるだけで分かるんです。皆さんの団結が大きい声ということなわけですから、そういう形で、私の後ろには日本の5万人30万人の盲人がおるんだという構えで国や社会に訴えていく、こういうことをこれからも続けていくということを皆さんと確認し合って、私の情勢報告に変えさせていただきます。どうも皆さん、ご苦労さまです。
ありがとうございました。